お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
日本映画の魅力を海外へ届ける日本映画祭。オーストラリアでは1996年に始まって以来、毎年3万人が鑑賞する人気イベントとなりました。24周年を迎える今年は、世界的な新型コロナウイルスの影響によって開催も危ぶまれましたが、コロナ禍でも日本映画を楽しんでほしいという国際交流基金ジャパンファンデーションの熱い思いから、デジタルによる無料配信が決断されました。今回はジャパンファンデーションの杉江ゆりかさんに、デジタルで開催される映画祭、そして日本映画が担う日豪交流の役割などについて聞いてみました。多くのイベントがコロナの影響でキャンセルされる中、デジタルでの開催に踏み切ったのはなぜでしょうか？
そうですね、毎年日本映画祭を楽しみにしてくれているオーストラリアの観客へ、コロナ禍においても日本映画を届け続けたいという強い思いから、今回オンライン化へ踏み切りました。
今回は無料開催ということで、
オンライン映画祭っていうのが、今回今年のオンライン映画祭が実はオーストラリアだけではなくて、時期をずらしながら世界20カ国で実施しているものになります。他の国の状況も踏まえた結果、今回は無料で配信を行うことになりました。無料ということで、日本映画祭のファンはもちろん、これまで日本映画をあまり見たことのない方にも気軽にアクセスいただけるようになればと思っています。
デジタルっていうのはこれまでなかった取り組みだと思うんですけども、デジタル化する上で何かハードルなどはありましたか？
そうですね、オンライン映画の配信プラットフォームの立ち上げにはとても苦労をしました。これだけの規模のオンライン映画配信 の経験がこれまで全くありませんでしたので、予想もしなかったところでいろいろと問題があって、問題に直面してはその都度軌道修正をするということを何度も繰り返しながら準備を進めてきました。
日本映画祭はもう人気なイベントなので、長年のファンも多いと思うんですけども、今回デジタルということで、なんか意見やコメントなどは寄せられていますか？
今年も日本映画祭が引き続き開催されること、特に地方でも見られることですとか、無料配信であることについて、とても喜んでくださっているという意見をいただいています。また過去の映画祭で見たい映画を見逃してしまったので、今回見るチャンスがあって嬉しいというコメントもいただいています。
今年は最新作から過去のものまで、本当多様な作品がラインナップされてるんですけども、映画を選ぶにあたり、なんか基準とかテーマなどはありましたか？
ね、例年の映画祭では、今年もしくは前年の公開の作品に絞ってセレクションをしているんですが、今年は新型コロナの影響で多くの映画の公開が延期されたので、最新作ということにはこだわりませんでした。オンラインでの無料配信でいつもより多くの方に気軽に見ていただける機会ですので、過去の映画祭上映作品から最新作品まで、ジャンルもドラマ、ロマンス、アニメ、コメディ、ドキュメンタリーなど幅広いラインナップにしました。
あと映画祭といえば、オープニングとかクロージングのイベント、あと Q&A などが人気なんですけども、今年はどうなりますか？
ですね、今年はオンライン映画祭のウェブサイト上で、アメリカの映画批評家のマーク・シリングさんによる、配信映画の監督インタビューの映像を順次公開しておりまして、具体的に監督は八代武さん、沖田修一さん、相田和弘さん、今泉力也さん、白石和也さんのインタビューなんですが、映画祭ウェブサイトのイベントページで、このインタビュー映像を見ていただけるようになっています。あとはオンライン映画祭のオープニング日の12月4日のシドニー時間午後6時から、グループウォッチというイベントも企画しています。今年は残念ながら映画館で集まって映画を見ることはできませんが、それぞれ皆さんのお家から同時に一緒に前田建設ファンタジー営業部という映画を見るイベントです。 SNS で JFFAU2020 のハッシュタグを使ってグループウォッチにご参加いただくと、2020年日本映画祭の T シャツが当たるチャンスがありますので、 ぜひご参加いただければと思います。
日本映画祭といえば本当年々人気が高まっているんですけども、海外において日本映画の人気はなぜだと思いますか？
ですね、アニメは昔から継続的に根強い人気がありますが、2018年の是枝監督の万引き家族のパルムドール受賞など、昨今の日本人監督の国際的な活躍も日本映画の人気の高まりにつながっていると思います。またオーストラリアについてということで言いますと、コロナ以前は訪日観光客が急増していましたので、日本に行ったことがあって日本に対して親近感を持つ方が増える中で、日本映画を見てみようかなという人も増えてきたのだと思います。また少し手前味噌ではありますが、1996年にたった4本の映画上映から始まったオーストラリア日本映画祭は、去年2019年には3万人以上の来場を迎えるまでに大きくなりました。ジャパンファンデーションが継続的に日本映画を鑑賞できる機会をオーストラリアへ提供し続けてきたことが、オーストラリアの日本映画ファンの醸成に貢献してきたとも自負しています。
世界各国で開催される日本映画祭ですけども、上映だけに限らず日豪交流に果たす役割などはどうお考えですか？
そうですね、映画は作品の物語だけではなくて、その中に登場する日本人の生活、考え方ですとか、もちろん日本語など日本文化の総合的に伝えることができるものです。嬉しいことにもともと日本人の方がとても多いオーストラリアですけれども、日本映画の鑑賞が、日本に行ってみたい、こんな日本のご飯を食べてみたい、こんなファッションをしてみたい、日本語を勉強してみたいと、日本へのさらなる関心や理解を深めるきっかけになると思っています。
今回上映される映画ですが、サブタイトルなどは？
そうですね、右下に字幕の設定のボタンがありますので、そこで字幕なしか英語字幕か選んでいただけることになります。
ということは、オーストラリアの方と一緒に見ることもできるということですね。
そうですね、はい。
杉江さん自身、何かおすすめの映画などはありますか？
どの作品もおすすめしたいところで迷ってしまうんですけれども、特に一つ挙げるとしたら、白石和也監督の人よでしょうか。これは凶悪、孤高の地、なぎまちなど強烈な作品を相次いで発表してきた白石監督が、佐藤健さん、鈴木亮平さん、松岡真由さん、田中優子さん、佐々木蔵之介さんといった豪華キャストを迎えて送る最新作です。一夜一夜ですね、のある事件によって一度壊れてしまった家族がもがきながらも再生へと向かう物語で、作品では血がつながっているからこそ素直になれずにぶつかってしまう家族の葛藤や戸惑いがとても繊細な距離感で描かれています。田中優子さんの演じきる間違っているけど正しい母親像は圧倒的な存在感があります。人よは12月9日のシドニー時間午後2時から24時間配信されます。また先ほども少し申し上げましたが、映画祭のウェブサイトでは白石監督のインタビュー映像も公開されますので、合わせてぜひお見逃しなくご覧ください。
ジャパンファンデーションの杉江ゆりかさんでした。今年の映画祭はデジタルで開催されるということで、これまで遠方にお住まいで映画祭に足を運べなかった方や、子育て中で外出することができなかった方など、より多くの方が日本映画を楽しめるのではないでしょうか。登録するだけで無料で視聴でき、また字幕のオプションもありますので、ぜひこの機会、ローカルのお友達を誘って日本映画を皆さんで満喫してください。第24回日本映画祭は12月4日から13日まで開催されます。詳しくは SBS 日本語放送のウェブサイトにも掲載しているので、ぜひ見てみてください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。